暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大名木光太郎です。
はい、ですね、今回は前回お話ししたマヤ歴でのチームビルディング続編ということで、うん、ちょっと、もうちょっとチームビルディングについて話していきたいなと思うんですけどなんか前回ね、この3人の関係性の話をちょっとしましたけど、なんかまあこれまだ3人っていうコンパクトなチームじゃないですか。
うん、
だけどこれがもっと大きなチームになった場合、
うん、
結構そのなんていうんですかね、色や紋章で見ればなんかこうまとまりがあるって判断されるんだけど、実際のところは全然まとまらないみたいなのって発生してくるんじゃないかなって思うんですよ。
うんうん、
とかあとその全体で見るのはいいけど、その個々の、なんだろう、対立とまで言わないですけど、なんか相性合わないなみたいなこととかも発生してくるような気がするんですけど、
うん、
その辺をどういう風にしていけばいいのかななんて、私はなんかこの1週間考えたりしていたんですが、
実際問題、
うん、
まあ、マヤの場合はね、
はい、
13の数字と、20のデイサインで、人物を、ね、こう分類するっていうことをやるので、
はい、
実は260パターンあるんですよ。
そっか、色だけじゃないですもんね、そもそも、ね、
そうなんです、うん、でも、うん、もしこう、うん、個人を見るときっていうかね、個人をこう知っていくとか、うん、どういうふうな、自分が傾向を持っているとか、
うん、
自分自身をねこう、うん、どんなふうにこう今例えば迷ってたりとかしたときに、うん、どんな形で、物事を捉えていったら一番いいのかな、うん、っていうような時には個人のものっていうのはすごく使いやすいと思うんです、
うん、
ただチームとして見る時に、
うんうん、
例えば10人ぐらいのチームだと しましょう、
うん、
10人の、ものをですね、個人個人のデータで見ていくってことはほぼ多分不可能に近いと思うんだよね。
ああ、なるほど。
10×10 で100パターンっていう、はい、まずは関係性を見ていかなきゃいけない、
うん、
そこからまた分離をしていかなきゃいけない、
うん、
これは個人対個人に対してはすごく有効的な部分の考え方ではあるんだけども、
うん、
でも例えばチームビルディングっていう概念でもし物事を捉えていくんだとすると、
うん、
そこの分析に1ヶ月かかりますって、
うん、
多分現実的じゃないですよね。
うん、
うん、
1ヶ月の間にチーム解散しちゃってるかもしれないですからね。
そう、どうなってるかわからない。
わかんないよね、
うん、やっぱりその場その場でやっぱりある程度その、
うん、
今ね時代がこうあまりにも流れが早いので、
うん、
早く判断をしなきゃいけないってなった時に、
うん、
やっぱりその時にはこう、うん、持っているその元からある方位の分類っていうものを使って見ていくことにして、うん、そこから問題点を探しに行くっていう考え方がすごくやっぱり効率的なんじゃないかなっていうふうには思ってるんですね。もちろんその全個人のね、分析をしていって、この人とこの人っていうのはこういう、特性を持っているタイプとしてフィルターで見るといいので、うん、じゃあこのフィルター同士を見た時にはどういう問題が実は抱えてるのかなとか、どういうふうないいとこがあるのかなっていうのを100パターン全部捉えるっていうのは相当根気のいる作業だと思うんですね。そうであれば、
うん、
やはりその、結局、何かアクションを取らなきゃいけないっていうことは、何かどこかの視点が必要なんですよね。
うん、
自分視点でもちろん考えて決断できる人たちは全然それはいいと思うんです、それで。
はい。
うん。でも、大半がやっぱり悩んじゃう。
うん。
うん、で、どういうアクションを取ればいいのかな。何が問題なのかな、うん、その原因を分析するにもその環境だけ見ていても多分見えてこない、
うん、
だそういう時に一つのフィルターとしてこういう色っていうところと方向か、方位というところで分類してみた時に、うん、その中にある、関係性を、ね、分類した時のその、分散の仕方だとか、
うん、
関係性だとか そういったところを見ていくことによって、おそらく、新たな解が見えてくる。で、そこからアクションを取るとなると、比較的早くアクションを取れるんですよね。
なるほど。今この話を聞いていて、ちょっと、大凪さんに聞いてみたいなって思うことがあったんですけど、私と長峰さんって赤のチーム、で、大凪さんって青チームじゃないですか。青さんチーム。で、この赤と青って対局なんでしたっけ？
そうですね、対局ですね。
で、ちょっと違う個性を持った人たちじゃないですか。で、大凪さんは、私と長峰さんのことをたくさんフォローしてくれるじゃないですか。で、実はもうこいつら介護しないと何もできないじゃないかって思ってたりするのかなっていう本音のところをちょっと聞いてみたいと思ったんですよ。実はどう思ってるんだろうっていう、この勢いのある赤チームさんのことを青チームさんはすごいフォローしてくれてると。で、なんかどうなんだろう、本当は困ってフォローが大変だなって思ってるのか、ついフォローしたくなっちゃうマインドなのか、どっちなのかなって思って。
そこでいくとですね、あれです、ですね、気づきがあるっていうか、なんかエリさんもその長峰さんも、全く違うっていうところではないんですけども、そもそも同じこうベクトルで進んでいても、違う見方ができる人だと思ってるんですよ。あと僕ができないことをやってるなっていうのをすごく感じるので、
面白い。
なんか、お互い、お互いっていう言い方はあれですけども、もし僕は僕のことをそのエニーさんと長見さんが同じように見てくれてるのであれば、なんか、お互いにこう成長し合えるような関係性なんじゃないかな。っていうところがあるんです。実際に違うなっていうのは感じてるんですけども、エリさんと長峰さんが似たようなところがあるなっていうのは実は感じてる。
それはね、私も感じてるんですよね。
それがですね、研究者気質というか何事も深掘りしないと気が済まないっていう。
そうなんですよね。さっきもちょっとね、面白い話がこの収録前にあって、なんか新しい、占いの一種ですかね、なんかこういう戦術を私が仕入れてきたんですけどって長峰さんに言ったら、それをすぐ調べてくれて、ここは理論破綻してるんじゃないかみたいな話とか、私もそう思いましたみたいなことをずっとなんか2人で話していて、でそれを大凪さんがポカンと見てるみたいな。
その会話が成り立つお二人だったりするとか、そういうところを見てると、やっぱ違う観点からこう物事を見てらっしゃるなっていうところはあるんですけども、すごい気づきになるというか、
なるほど。
そういうのはあれですよね。なんかお二人とこう付き合うと、僕はなんか違った成長というか違った見方っていうのをもう一つもらえるんじゃないか、得られるんじゃないかっていうところがあったりします。
なるほど、ありがとうございます。
私も実はね、大凪さんに対して実は同じような逆の意味を持っているので、やっぱり大凪さんの持っているその、人とのつながりって言ったらいいんですかね、そういったところっていうのはすごくやっぱり、
上手ですよね。
私から見るとこう、発見がすごい多いんですよね。
なんでそんなことできるんだろうって思うこと結構ありますよ、大凪さん見てて。
そうなんですよ。だこういうところの、大枠、その細かいところでの関係性っていうよりも、大枠で見るとこう分類っていうところはすごく役立つんだろうなっていうふうに思うんですよね。
そうですね。で、大凪さんが反対にこのいつもサポートを受けてしまう謎の人物、謎の人物って言ったらあれですけど、そのビジネス上の付き合いがあって、でも大凪さんにいつもこういうのどうっていう風にこうお話を、持ってきてくれるっていう人がいらっしゃるっていう話をさっきしていて、でその人の色を見たんですか？
そうですね、そのあたりは、見ていただいて、そのマヤ歴に対してのその、その色に関しては、 まあ、これちょっと話すると、
うん、
まあ、お仕事上なんですけども、
うん、
全くこう、
うん、
僕と僕の仕事と関連性があるようなお仕事ではない方なんですけども、
うんう
ん、なぜかその方から、うん、ビジネス上のそのご紹介を受けたりっていうことが、
うん、不思議ですよね。
さらに言うと、まあ、受注角度の人っていうか、
なんかもう本当に制約しそうな状態にか、
そうですね、
なっていく確率が高い、
うん、はい、もうご紹介いただくともうやろうと思ってるんだけど、うん、何すればいいくらいのくらいで、う
ん、
そのご紹介いただいた方はもう初対面なんですけども、
うん
うん、それぐらいのこう、なんか、うん、アイスブレイクというか、
うんうん、
でも整えていただいた上でご紹介いただくっていう、
うん、
すごいなんか、うん、僕からしたらこうすごいお世話をしてくれる方だなと思っていて、
うんうん、
でそれも見てもらったんですけど、あの長見さんの見てもらったんですけども、
うん
うん、関係性としてはやっぱり、
うん、
詳しくはちょっと長見さんから、
うん、
お話ししていただきたいんですけども、
うん、
白と青っていう関係だったんですよね。
白と青、うんうん、
なんでこのあたりの詳しい説明は長野さん、
う
ん、
そうですね
青の人にとって白の人っていうのはどういう存在になるんですか？
青の人から、見た白の人っていうよりも、うん、実は今の流れっていうのは白の人から見た青の人っていう流れの方が多分しっくりくると思うね、うん、最初はね。
なるほど、
うんうん、で一応その時間軸の流れというのは、
うん、
前の場合は東から始まって北に行って、北から次に西に行って、うん、西から南に行って東に戻るっていう循環サイクルなんですね。これは暦の中でも全部出来上がっていて、
はい、
で、この4という数字は、まあ、マヤでいうとその安定した数字で、うん、そこからどんどん発展していくって、方位まで発展、時間方位っていうふうにどんどん発展していくような流れになってくるんだけども、
はい、
その中で、もう簡単に言ってしまえば白から青っていうのはエネルギーの流れがそっちに向かわせるっていう流れなんですよ、
うん、
ですから白の人はどちらかというと青の人に何かをしてあげたい、何かをしてあげていくっていう流れになるんですね、
うん
うん、そういうふうに考えてくるとすごく提供しているしてくれるっていうのはすごく納得いくなと思って、
うん、
はいます。もちろんね、うん、じゃあそういうことしてくれない人もいるっていうのはもちろんそれはあるんです。
そうですね、
うん。それはもちろんネガティブな部分が関係性に発展してしまえば当然それはなくなるわけ、
うん、
ただ今大凪さんからそういうふうな形で流れてくるっていうことは、実は大凪さんからね、うん、に流れてくるってことは、その方はすごくエネルギーの流れとしてはすごくいい、
うん、
流れを作っていて、実は大凪さんからじゃあ逆にその人はってなってくると、
うん、
今度はちょっと反対のように見えるような関係性なんですね。
あ、なるほど、はい、
うん、まあ、実際には前で反対とは言わないんだけども、うん、この流れが反対というね逆方向とは言わないんだけれども、
うんうん、
それってのは実は気づきがすごくあるっていうふうに、解釈をするっていうのが一般的なんですよ、
うんうん、
だから大凪さんが得るものももちろんあるんだけども、うん、その方からしてみると大凪さんの、
うん、
との関係においてすごく何か気づきが得てくる関係性っていうのが生まれてるんじゃないかな、
うん
うん、大凪さんと一緒に仕事をしていくことによってさまざまな気づきが生まれてくる、だからこそ、いろんなものを提供していく、だから一方的に流れているというよりもその方もすごくいろんな形での気づきがあって、
うん、
でそういったところが関係性をうまく動かしていくというところにあるんではないかなというふうな分析ができるよという話なんですよ、
うん、何かこう実際そういうようなお話をしてみたことっていうのはありますか、大凪さん。
ありますよね、なんか、うん、だけどビジネス上っていうところではないかなっていうところなんです、
うん、
なんか人としてっていう感覚が強いかなっていうところですかね、
うんうん
はい、だからその方の知らない部分、
うん、
なんか他のところでは公表してないような、
うん、
部分を、
うん、
一緒に打ち解け合いながらこうお話しできるような、
うん
はい、感じなので、
うんうん、
まあその部分で面白いっていうふうに感じてくれてるっていう、
うん、
ところがあるかなっていうのは、
うん
はい、
なる ほど、なんか面白いですね。その皆さんももしよかったら、この人なんで私のことこんなに気にかけてくれるんだろうっていう人の紋章の色を調べてみたら、エネルギーの流れがすごいスムーズな関係かもしれないですよね。なんかこう私も周りにいる人の色を調べてみたくなりました。もっともっと、なんかね、私この後会議があるんですけど、ずっとなんだろう、ずっと揉んでるだけでなかなか先に進まないんですよ、会議が。だからちょっと
あります、
ね、色知りたいなって今思いました。
全員の色が知ると、あの、はい、その偏りによって、うん、ある程度方向性って見えてくるし、うん、バランスが取れているにもかかわらず進まないっていうのも、あの、解釈の仕方があるので、
はい、だから何かこう、うん、風穴開けるために今日私は何か一個あの石を置いていかなきゃいけないんですけど、どうしようかなって思って収録しながら次の会議のことを考えているっていうような感じです。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、暦日より占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大野木幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。